イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう。
アツとエリカとみんなのラジオ始まりました。
はい、
お相手は
元気系シンガーソングライター、アツと
ただの人、ただエリカです。
はい、
私、最近本当に占いに委ねて生きておりまして、身を
そうなんだ、
じゃあ基本的に何て言うんでしょうね、
あれでしょ、いいことしか信用しないとかね。
そうです、都合よく占いを解釈するのが得意なことでおなじみなんですね、だからもちろん信頼してる占い師さんは一人大阪にいて、3年に一度ぐらい不安なことがあったり、ちょっとこの先見えないなっていう時にちょっとやっぱアドバイスを受けるぐらいの感じ、ね、なんか別に全部信じきるわけじゃない。でもそんな私がですね、とある占いサイトを無料で見られるにもかかわらず、最近になって有料会員になってしまいまして
どっぷりハマっとるやん、
ね、うん、で毎日、今日の運勢はとか、
あ、毎日見れるんだ。
そう、今日のラッキーカラーはとか、
はいはいはい、
で今日はこんなことがあるよっていう感じで毎日出てくるんで、毎日、タロットも引いてくれるんですよ、自動的に、で自動的にカードがこう
出てくる、
動いてくるね、ミヨミヨ。でそれがすごくて、もう幸運日だ、くじでも何でも当たるよ、いう日にたまたま美容院行って、で美容院で毎回恒例のくじっていうのがあって、
はいはい、
だいたい引くと私の場合はお菓子詰め合わせがもらえるね。つかみ取りだったから、なんかお菓子はもらえる、だけど、まあ今回もまたお菓子だなと思って引いたら、なんと一等の結構いいドライヤーが当たって、
マジで
めちゃくちゃびっくりしたのよね。で後でもう一回その占いの悩みみたいな、やっぱりくじ運がいい、もう今日宝くじ買っても何でも当たる、しまった宝くじ買っとけばよかったっていう。
そうか、
まあ、そんな感じで、割と信じてると、
なるほどなるほど、
ダメだっていうタイミングもちゃんとはっきり言うダメって書いてくれてるから、そのために気をつけていれば回避できたりとか、
あー、なるほどね、
結構当たってるなと思って。
なんだろう、バイオリズムとかそういうのもあるのかな。
そうみたいなのよね。でそれがラッキーカラーって書いてあったら、そのラッキーカラーの服をなんとかこう探して、
身につけたりとかね。
一番困ったのは、黄色とかピンクとかブルーとか派手な色で生きてくださいって書いてあるときはむちゃくちゃ楽なのよ。
あ、
派手な服
だったり常日
頃一番やりにくいのは、今日は黒でなるべく地味な服装にしてください
どうしたらいいんだっていう。
黒なんて喪服以外持ってませんからね
そういう人珍しい
ですで、そんな中、アツさんもこのサイトで、私有料サイトだから自分以外の人も占える
の。あ、占えるのか、そうかそうか。
アツさんのこんなことを占ってみました。
何ですか？
あなたの恋と結婚のチャンス43歳の時には、この年の出会いには注意が必要、思わぬトラブルや問題に巻き込まれたりする可能性があるので、恋人はもちろん友人としての付き合いにも見極めが必要な年です。
はあ、今年
他人を不幸に巻き込んでしまうような恋愛の誘いも、多いんですって。
そっち側なの？不幸にさせる側なの？
自分も不幸の方に入っていくこともある。
あー、なるほどね。
でも失恋とかも別れとかも引き起こしやすいんですって。だからもう今年は諦めましょう。
あ、そうね。じゃあ来年はみたいな。
来年も
希望を持って
特に注意事項ありません。その次もなく特に何にもないです、しばらくで、なんとなんとですよ、
何、
素晴らしい年が巡ってきます。結婚恋愛に最適な年はなんと48歳です
そうか、5年後か。
はい、モテ期が来るそうですよ。
マジかすごいね、その時期にモテ期来るの。
そうなんです。運命的な出会いがそのまま結婚に結びつきやすいと書いてあります
すごい。でも他にもあったでしょうね、今までにも。
あったでしょう ね。あ、前の10年も見ましょうか前の10年はですね、
全部それスルーしてきてる。
39歳の時にもありましたね。36歳の時にもありましたね。30歳の時も最高でした。
30歳、
はい、全部逃しておりますあ、28歳の時もありました。
結構あるやん。
21歳の時もありましたよ。
何そのちょいちょいあるの、全部逃してるやんで、何48だけにかけろって
ほらだって30代良かったですよ。
そんなに出会いがあったの。
40代、
ガタンと減りますね
40代も48歳の時しかチャンスがありません。50代、
50代めっちゃある いや50代に期待しましょうか。
そうですね、48歳で出会ってあと65歳と66歳の時あと74歳の時にもね。
それ恋愛だけじゃなくていろんな出会いってこと。
これもう恋と結婚のチャンスですから。恋と結婚。あと83歳と84歳の時にも
すごいね、そもそも生きてんのか。
94歳の
そう、ま、まだまだチャンスがあるってこ
といいじゃないですか、頑張ってください、あつさん。
そうね、頑張りますよもうことごとくスルーしてきてるからね。
だから今後も多分スルーすると思いますさあ続いては、はい、この人は多分いろんなチャンスを自分から取りに行って、うん、チャンスじゃないのにチャンスにしちゃいそうなパワーですね。
パワフルですね、はい、
伊沢さんです、
はい。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、トップバッターはいつものこの方です。
109シネマズ名和という映画館のスタッフです、伊沢と言います。よろしくお願いします。
お願いします。今週末公開予定の映画を教えてください。
はい、サーホー3月27日金曜日公開です。
何ですかそのなんかふざけた名前の映画
ですよね。何語
何語
もう何語ってなりません、チラシ見て、うん、あ、へえ、なんかアクション映画なんだ、え、誰え、
そう、見たことないけど、うん、でもなんか顔立ち的にインドっぽい。
そう、
これピポン。あ、インド映画なの、は
い、
これ
サホ、聞き慣れない言語ですが、
うん、そうですね、
インド映画
ほ
ーなんですって。何語になると思います？
え、ヒンディー語じゃないの？
そうなんですけども、うん、3カ国語ぐらいをね、いろいろ映画も作るんだそうで、インドを、はあ、で、何カ国も混在してるんですかね。今回はテルグ語、
テルグ語
まあ、ヒンドゥー語って言われても分かんないでしょ。
分かんない、どの道分かんない。
テルグ語で描かれた作品で、うん、もちろん吹き替えますよ
そりゃそうだ、
字幕そりゃそうだ、吹き替えてしますよ。テルグ語では流しませんから大丈夫、そりゃそう、そんなびっくりしなくても大丈夫
じゃあなんで言ったんだ
すごいね。でもインド映画自体がね、ちょっと名和で公開されるのは珍しい、ね、
そうなんで、バーフバリっていうのがちょっと前にあって、うん、都会ではすごい盛り上がりを見せてて、うん、爆音上映とかしたりとかしたんですけど、
うん、そうなんだ、
その主役の人が今回も出てる。
あ、そういうことね。いや、かっこいいですよ、この方。
ブラバースさん。
ねえ。
うん、でもね、うん、のすごいこれを調べてて、あの、馴染みがなさすぎて、うん、名前が全く覚えられない。
出演者の？
出演者の役名なのか、
役名わかんないか、
本名なのか、なんかもう、アムリタ・ナイルとか、プルド・ビーラージ、まあ、発音すら分かんない名前がいっぱい出てくるんですよ。
カタカナいっぱいよね。
そう、でもなんかちっちゃいイとかちっちゃいウとか入れたりとかしてくるからブッブッみたいな発音がなんかもう習ってない発音が出てくるんですブッみたいなないのがあるんです。
ちょっと待って、
あの待ってんのそれ
映画の話をしていただいていいですか
発音の話じゃなくて映画の内容。
それが映画につながるじゃん。だって出てきた人の名前覚えられないんだよ誰が誰か分からない。
まあまあまあまあまあ、そういう部分もありますけど、はい、でもそこまで難しくないですよ。カルキとかアショークっていう名前もありますから、
ね、見てください、うん、ぜひこの作品もう、ね、いろんな組織の絡みが出てくるんだけど、この人みんなヒゲ面のただのおっさんにしか見えなくても違いも分からないって
顔の区別がつかない
区別も名前もつかないから、うん、もう組織がもうひっちゃかめっちゃかになってくるんです敵か味方かみたいなお話としてはどういう話なんですかね。
どういう話？いやそこ教えてもらわないとどういう話なんですかね。
クライムアクションムービーって言われてるんだけど、もちろん踊りもあるしダンス。
あ、また急に踊り出すやつね。
インド映画のね。インド映画のね、あるし、アクションも超絶アクションの連続って言ってるけども、うんうん、もうなんか。プラバースっていうこの主役の人をどんだけいかにかっこよく見せるかみたいな映画にもなってて、その周りを取り巻くこのアクターたちが名前も顔も覚えられなくて、うん、とっても難しい作品なんですよっていう話。なんか
ちょっと意外なのは今の話聞いてちょっと見たくなります
よね逆に見たくなるよね
じゃあ悔しいんだけどさ、こんな適当な解説って思うんだけど、
ちょっとどんなんだろうって
知りたかったら見て、うん、
見たいね。
で見た結果分からんかったってなるかもしれない、うん、かった
でもですよ、世界興行収入、うん、オープニング第2位ということで、
インドの人口だけでもそれはもうすごいことになってるわけで、第2位取れるわ。
そうか、そうだね皆さんもインド映画そしてアクション、うん、これ楽しみな要素満載です、
はい、
映画
サーホー、こちら3月27日金曜日ロードショー予定となっております、はい、
あ、そうだ、1個教えとこう。
何？
サーホーって万歳っていう意味なんだって、直訳すると、
はい、分かりました。
なんかそれ映画のタイトルとしてピンときます？
万歳
みたいなって思いました。万歳っていうタイトルなんだ。へー、
まあ、あの、じゃあなんでそれを今ぶら下がりで言うっていう話にはなりますけどね。
必要だったかどうか、ね、分かんなかったので付け加えときます。
なるほど、分かりました。ぜひ皆さんご覧ください。続いて、
あ、ないんです
よ。あ、もうないんですね。
本当はね、もう一作品あったんだけど、うん、延期。
あ、ソニック・ザ・ムービーですね。
そう、やるって
3月27日金曜日公開予定でしたが、こちらも延期となっております、
は
い、
アニメは軒並み延期ですね。
そうですね。
やっぱ大人の方は自分で見る見ないを選べるし、なんかまあ後にしようかとか、ちょっとね、空いた時にしようかとか考えれるけど、お子ちゃまはもう見たい見たい見たいってなって、みんなで行こうみたいになっちゃうから、うん、やっちゃうと多分もう
ね、みんな集まっちゃうもんね。
いや、もう本当は見せてあげたいですけどね。映画もすごく大事なね。
もちろん見に来てほしいですよ、
うん、DVD でもいいですから、ね、お子様は映画にぜひ触れてくださいね。ワン
を見といて、うん、次ほら映画が見れるように映画館がオープンになった時に2とか
3を、ね、取得ため
始まれば見てもらえば、
うん、そうですよ ね。だから今のうちにいろんな
予習復習を
しておいていただけるといいかなと思います。はい、以上109シネマズ名話の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。イオンモールメイワープレゼンツ、
アスコエリカとみんなのラジオ、イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、今回は2階に来ています、
はい、チュチュアンナグランデさんにお邪魔しております。お話聞くのはこの方です。
イオンモールチュチュアンナの店長の松村と申します。
よろしくお願いします。
趣味は何ですか？
ペットのハムスターのお世話です。
かわいい。
名前ついてるんですか？
5匹いるんですけど、全員ついてます。
5匹。
なんちゅう名前が？
ロック、ムギ、モグ、モル、モンです。
顔見てわかるもんなんですか？
全員色違うんで。
なるほどね。はい、ね、お世話が趣味と。
じゃあね、色とりどりの靴下がずらっと並んでいるお店なんですが、あのグランデという形で大きい店舗になってもう数ヶ月が経ちますよね。
そうですね、11月の末にリニューアルオープンして4ヶ月目になります。
なるほど。
どんなお店ですか？
全ての女性が明るくおしゃれを楽しめるように、さまざまなテイストのアイテムをリーズナブルな価格で提供させていただいているお店になります。
すごい面白いのが、ちゃんとポップが分かりやすいの。なんかスニーカーソックスでもスニーカーから見えないやつか、ちょっと見せたいものなのかとか、あとカラーコーディネートも韓国っぽいすごい明るい色なのかとか、もっとビビッとな方がいいとか、消臭メインなのか、温度調節なのかとか、なんかね、いろいろ欲しいテーマにしっかりコーナー分けされてるからめっちゃ見やすいよね。
ね、だこういうのが欲しいっていうのがはっきりしてるから、こう行きやすいよね。ここだっていうのがね、分かりやすいですね。
ありがとうございます。売り場作りにはあの分かりやすさを重視して作るように頑張ってます。
お得なソックスももちろんあって、3足1000円のやつとかセール品とかってもあるんだけど、でも機能を重視したものもあったりとか、タイツもあるしさ、あと下着なんかもね充実してますよね。
はい、下着もリニューアルしてから取り扱いのアイテムが多くなったので、より広い年代の方で様々なあのテイスト、可愛らしいものから少し大人っぽいのものとかも用意しているので、まあ、その方のニーズに合わせたものをご用意できてるかなというふうに思います。
チュチュアンナさんってすごくあのお若い方向けかなと思いきや、うんうん、結構大人の女性系のアイテム、
う
ん、
そうですね、
部屋着とかそういったものもすごい揃ってるから、
うんうん、揃ってますね、
うん、なんかより着やすくなったね、
う
ん、
そうだね、
うん、熱い。
まあ、そんな数々あるアイテムの中で今おすすめの商品ってありますか？
はい、今年の春のおすすめはペールトーンのソックスになっておりまして、今年流行の淡いカラーに人気のバッグにリボンがついたものやレースのついているデザインのものをたくさんご用意しております。
ペールトーンですよ、今年のキーワードですから。ちょっと淡いんだけどパステルとは違って、これ言い方難しいんだけど、ちょっと 落ち着いた色合いなの、まあ、くすみ色なんていう言い方もするんですけど、今もうそれがすごいブームで靴下にも着てる。でもね、なんていうラメが入ってるのとか、 あとちょっとこう透け感のあるものとか、これめっちゃサンダルとかなんだろう、パンプスとかにも合わせやすいかも。
そうかも、うんうん、
そうですね。スニーカーが今流行ってきてると思うんですけど、もちろんあのパンプスであったりとか、これからの季節だと夏に向けてサンダルにも合わせていただけるようなデザイン、素材のものをご用意しております。
熱い。
そして気になるのがこのちょっとこう光沢感のあるルームウェア。
こちらが去年からブームの着てるサテン生地のルームウェアなんですけれども、暖かくなってくるこれからの季節にぴったりの素材になっております。薄手なので、夏前ぐらいまで使っていただけるので、これから長く使ってもらえるかなと思います。
過ごしやすそうだね。
まあ、靴下から、下着から、そしてルームウェアまで、さらにスポーツ用のスタイルまで幅広く叶いますからね。
本当ですね。
ぜひいろいろ選びに来ていただきたいですね。ということで今日は、イオンモール名和2階にありますチュチュアンナグランデからお届けしました。店長の松村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
アツとエリカとみんなのラジオ、はい、まああのそろそろお別れの時間ですって言いつつ、まあまあ今から喋る気持ちで満載なんですけど、まあアツさんはあのキャンピングカーを、まあ、今まで何台3台4台、もうすでに数が分かりませんが、まあいろいろこう特価引っかえ乗っていって、ね、はい、で最近はソロキャンプにもハマっていて、ね、ということで、ソロキャンプでさ、おすすめの一人で食べるうまい料理って何？料理、材料、食材、
ね、あの何かしらアルミホイルってすごい使えて、アルミホイルになんかくるんで焚き火の中に入れとくだけでもすっごい美味しくホクホクになって、まあ焼き芋がそうじゃないですか。
まあまあ焼き芋しか今思い浮かばないけどね。
かぼちゃとかさ、 あとね、網を置くじゃないですか、で焚き火の上に網を置くじゃないですか。その上に鉄板がなくてもアルミホイル引いて その上で焼くこともできるし、よくあのキャンプのことでいろいろ調べたりすると、唐揚げとかさ、お弁当に入れるさ、銀のさアルミで作った小分けにするやつあるじゃん、あれに唐揚げの、まあ、鶏肉1個入れて、その分の油だけで揚がったりとか、
え、マジ？
やってる人っていて、これはいいかもと思ってね。だってもうだって油の量知れてるじゃないですか、それに入れるだけだから。
そうだね、
アイディア次第でいろいろできるなと思って。
なるほどね、
アルミホイルの中にアサリとか、
あ、そっか、
入れてそれでちょっと火にかけとくだけでも酒蒸しできたりとか、
あ、なるほどね。
で、あと鍋焼きラーメンとか鍋焼きうどんとかの あのアルミもかなり使えるし、そう、
あれやってほしいな。アルミホイルをなるべく大きくちぎって、茹での焼きそば麺売ってるじゃん、30円とか40円とかで、あれを一袋入れて、ね、玉ねぎやらキャベツやらそういうやつを切ったやつも入れて、でちょっとだしかけて、醤油だかソースだかかけて、それで蒸し焼きそばとかしたらど
う？あ、美味しいだろうねきっと。
それ美味しそうじゃん、アルミホイル、鮭のアルミ焼きみたいな感覚で、包み焼きそばみたいな、
そう、ギュッて濃縮されるじゃない中で、だから美味しさもグッとアップするし、
ちょっとやってみてよ、
今度やってみますね、それね。いやでもね、本当にね、キッチンはあんま立たないですけど普段、
え、聞いたことがございません。
でしょ、キッチンは立たないけど焚き火の前だったらね、いろいろやってみたいなと思うようになってきましたね。
いや、堪能してるね。
堪能してますね。
全国の一人身の皆さん寂しくなんかないよ。
元気に生きていけるぞ。
ね、楽しいね。
そうですよ。
はい、今日もキャンプ場でアルミホイル使っていろいろやってみて。
ラブチャンスがなくても大丈夫。
あ、冒頭のね。
冒頭のね。
はい、ということでそろそろお別れの時間です。はい、あ、そうそう、次回の公開録音ですが、4月4日土曜日を予定しております。
はい、時間は1時からと3時からの2ステージです。前回同様、恒例のビンゴ大会やライブはございません。ラジオの収録のみとなります。またご観覧の際にはマスクの着用のご協力よろしくお願いいたします。
ということで、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。